猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第157回始まります。はい、今週は、私一人の収録になりました。せっかく先週猫好きさんと一緒に撮れたんですけれども、残念ながら今週は私一人の、収録になります。ということで今週もまた前編後編分けずに一本の配信になるかもしれません、ご了承ください。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうも、猫やんです。猫缶電子版をやってます。この番組はもっとワクワクもっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組猫缶電子版始まります。ムーブ猫缶。
はい、本編の収録に行ってみたいと思います。今週はオープニングでも話しましたけれども、私一人喋りでの、本編になります。今週の本編は性格の話、性格9タイプの相性診断の話ということで話をしてみたいと思います。ですね、いろいろ何かネタないのかなと思って、一人しゃべりだと結構ネタに困ってですね、ネタないのかなといろいろ考えていたら、たまたま図書館で借りたちょっと古い、プレジデントっていう、いわゆるビジネス系の雑誌ですね、2014年ぐらいの雑誌なんですけれども、ちょっと図書館で借りて、全然別の目的で借りてたんですけれども、まあ、それの、中の一つ の、記事というかですね、職場の心理学という、多分これシリーズものでずっと続いているシリーズもののようなんですけれども、まあ、そこの中で性格9タイプの相性診断ってちょっと面白い記事があったので、まあ、それをちょっとネタに話を今日はしてみたいかなと思います。はい、でちょっとまあ記事の紹介を兼ねてということになるんですけれども、これは、人間を9つのタイプに分類して分析するエニアグラムという性格診断というか、まあ、性格を分類して、まあ、それをもとにコミュニケーションだとか、まあ、そういう人間関係の分析をするというのがあるみたいなんですけれども、まあ、それの解説記事みたいな感じですね。で、この記事によると、気質とか、まあ、自我とかそういう人間の先天的な、まあ、生まれ持った先天的な性質が9つのタイプに分類できると。いわゆる年齢とか経験によって変わっていく性格とか人格っていうのは後天的なものっていうことなんですけど、それに対して気質、その人の そもそもの気質だとか、それからエゴっていうか、まあ、自我ですね、そういうものは、先天的であまり変わらないと、まあ、そういうタイプ を9つのタイプに分類して、まあ、それについて解説してあるということで、早速、まあ、その9つのタイプって何があるのかなということで読み上げていきますと、まず1番目が完全主義者タイプと。正義感が強くて生真面目な努力家、神経質で融通が効かないというタイプですね。それから2番目が博愛主義者タイプ、細かい気遣いで自己犠牲を厭わない世話好き、押しつけがましい八方美人というタイプですね、はい、そして3番目が成果主義者タイプ、競争心が強く能率マネジメントを重視すると。仕事熱心で行動的、成功への意欲が強いと。で4番目が芸術家タイプ、ロマンチスト、感受性が強く繊細な天才肌、豊かな想像力を持つナルシストということですね、はい、そして5番目が研究者タイプ、探究心が旺盛で冷静沈着で学級肌、分析力に富む皮肉や内向的と。そして6番目がサポータータイプ、責任感が強く規則を遵守する、規則を厳守する、安全第一で疑い深い、新しい挑戦には苦手だということですね、はい、そして7番目が楽天家タイプ、好奇心旺盛で楽天的な自由人、柔軟性があり気分転換が上手、飽きっぽい。それから8番目が挑戦者タイプ、統率力があり自信家、他人に操られるのを嫌う、決断力があり逆境に強い。そして9番目が平和主義者タイプ、マイペースで無欲、友好的で葛藤を嫌う、器が大きい、逃避的で怠惰という9つのパターンに分けられるということみたいですね。それであと、まあそれを分かりやすくちょっと説明するために漫画キャラに例えて当てはめてみたというので、まず最初の完全主義者タイプというのは星一徹、巨人の星の星一徹ですね、はい、そして2番目の博愛主義者タイプというのはドラえもん、それ3番目の成果主義者タイプというのが峰不二子、うん、そして4番目の芸術家タイプ、これがスナフキン、はい、そして5番目の研究者タイプ、これは名探偵コナンで、6番目のサポータータイプ、というのが、まあ、マスオさんで、7番目の楽天家タイプっていうのがサザエさん、うん、で8番目の挑戦者タイプというのがジャイアン、うん、そして9番目の平和主義者タイプというのがウルトラマンというふうに、まあ、漫画のキャラに例えて、相性診断というかですね、まあ、どれとどれの、性格の相性がいいのかっていうところを説明するという記事になってますね。で例えば、最初の星一徹タイプ、いわゆる完全主義者タイプの人ですね、正義感は強くて生真面目な努力家、神経質で融通が効かないという人は、良き理解者は大きな包容力を持つドラえもんタイプと緻密な名探偵コナンタイプと、逆に反対に合わないのは楽天的すぎて真剣味が感じられないサザエさんタイプということみたいですね。それから例えば2番目の、博愛主義者タイプ、ドラえもんですね、ドラえもんの博愛主義者タイプというのは、温かい人格で人柄でみんなを包みますが、スナフキンタイプはその親切心をおせっかいと感じることがあるため相性はそれほど良くないと。ジャイアンタイプっていうのは、ジャイアンだから8番目か、挑戦者タイプですねには、一方的に好意を抱くけれどもそれは一方的で、ジャイアンタイプはあんまり興味はないということですね。で一番合うタイプは星一徹タイプと、ドラえもんとは星一徹が一番合うとなんか意外ですね、はい、そして常に成功を求める富士峰子タイプっていうのは、まあ、成果主義者タイプってやつですね。峰富士子ですね、何を言っとるんじゃ峰富士子タイプですね、常に、成果主義者タイプですね、競争心が強く能率マネジメントを重視するという仕事熱心な タイプというですね、このタイプはこのタイプはなんだ自分を輝かせてくれる相手を求めるので、ポジティブなサザエさんとか前向きに挑戦するジャイアンタイプと相性が良くって、現状維持安全第一のマスオさんは物足りなく感じてしまいますということみたいですね、はい。そして、4番目のスナフキンですね、天才肌の芸術家タイプというスナフキンはタイプは、自由をこよなく愛するので、まあ、楽天的なサザエさん、他人を批判しないウルトラマンタイプとの相性が良くて、逆に、まあ、星一徹タイプとはそれが合わないと、完全主義者の、融通を利かないような星一徹タイプとは、それが合わないという感じで、まあ、こういう感じでね、漫画のキャラに合わせてで例えて相性をその見ていくということですけれども、まあ、面白いですね、はい。でちょっともう少し続けてみて、次、5番目のいわゆる研究者タイプ、名探偵コナンタイプですね。この人は、相性がいいのは真摯な星一徹、自分とは異なる明るいサザエさんタイプには憧れを持つと、一方力でねじ伏せてくるようなジャイアンタイプは天敵と言える存在ですと、まあ、合わないということでしょうね、はい。そしてヨラバ大樹の影的なあのマスオさんタイプですね。一番そのなんか日本人っぽいあれですかね、サポータータイプのマスオさんタイプというやつですね。責任が強くて規則を厳守する安全第一で、新しい挑戦は苦手といういわゆる保守的な、マスオさんタイプですけれども、マスオさんタイプは星一徹とか峰富士子ジャイアンといったグイグイ引っ張ってくれるようなタイプには憧れますが、常識的なマスオさんが苦手なのは優柔不断なウルトラマンタイプとか時間にルーズで腹が立ってしまうということなんでしょうね、はい。それから次の、サザエさんタイプですね、楽天家のサザエさんタイプはと相性がいいのは峰富士子、スナフキンタイプ、名探偵コナンタイプからは慕われるものの一緒にいるのは難しいと、でというような感じですかね、はい。そして小山の対照的な、もう本当にリーダーシップガンガンの小山の対照的なジャイアンタイプの人ですね、いわゆる挑戦者タイプですけれども、この人は峰富士子マスオさんタイプとの相性はいいと、で、ドラえもんタイプからは好意を示されますが、なかなかいい関係にはなれないということですね、はい。そしてで、次に、最後あれですね、平和主義者タイプ、マイペースで無欲、友好的で葛藤を嫌う、器が大きい逃避的怠惰という平和主義者タイプですね。この人は、まあ、ウルトラマンタイプというふうに、当てはめてあるんですが、ウルトラマンタイプの人は意見を押し付けてこないマスオさんタイプとか、独自の世界観を持っているスナフキンタイプには惹かれますが、マスオさんへの好意は一方的な、マスオさんへの好意は一方的なこともということですね。で逆に時として災いの種をまき散らす峰富士子タイプは敬遠しがちですというようなことで、まあやっぱりその気質によって得て増えてがあるということなんですね、はい。皆さんはどのタイプなんでしょうかね、ちなみに私はどれになるんだろうな、なんかしっくりするのが実はないんですよね どれもな、あの、なんか少しずれてるなという感じですね。はい、どれなんだろう。まあなんかあれなんですかね、なんか秋っぽいっていうところではサザエさんタイプなのかな。楽天家タイプで好奇心旺盛で楽天的な自由人っていう、まあなんかここが一番近い感じなんですかね。はい、それかまたは平和主義者タイプなんですかね、ウルトラマンタイプというかマイペースでもよく友好的でカットを嫌うと、器が大きいってところはあまり当たってないような感じですけど、逃避的で怠惰っていうところ、怠慢っていうところは非常に当たってますね。だから平和主義者タイプが一番近いのかな。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、で実はこのまあ日本人ではやっぱりマスオさんタイプが一番多いらしいですね。まんべんなくいるわけではなくて、やっぱり6割7割はマスオさんタイプだといういわゆる、サポータータイプという、責任感が強くて規則を厳守する安全第一で疑り深い、新しい挑戦は苦手という保守的な人が多いということらしいですね。はい、そしてまああの続きなんですけれども、この9つの性格のタイプっていうのは実は、大きく3つ分類することができて、いわゆるあのそれは分類をセンターっていう呼び方をしてますけど、この記事の、まあ、その書いた方はですね、いわゆるガッツセンター、それからハートセンター、ヘッドセンターと3つの分類をしてますね。まあこれエネルギー源というような言い方をしてますけれども、ガッツというのはいわゆる本能的な部分ですね。でハートっていうのは心、ヘッドというのは思考という3つの中枢に分類できると。でちなみにそのガッツ、いわゆる本能的なタイプというのはジャイアンとか、ウルトラマンとかホジテスタイプということですね。はい、そしてハートセンターと、まあ、心というようなところを重視するのが、まあドラえもんタイプ、ミネフジコタイプ、それからスナフキンタイプということですね。それからヘッドセンター、まあセンターは、まあ、思考というかね、知識とかそういうようなところに重きを置くのがサザエさんタイプとかマスオさんタイプとか名探偵コナンタイプというようなことで、まあ、それぞれの大きな、まあ、その3つの分類の中でやっぱり相関、相性の相関があるというようなことが書いてありますね。はい、でまあこれで言うと、私がさっき言ってたウルトラマンタイプっていうのはガッツセンター、いわゆる本能的な部分で、このガッツセンターの人っていうのは他人の言葉を耳では聞いていないと、話を体全体で感じ取るタイプっていう、感覚的に今感じ取るというような人ですね。で、あとハートセンターっていうのは情報、心、感情で受け止めるというような人ですね。はい、ですからあとヘッドセンターっていうのは割と感情に流されず論理的な思考をするというような人で、まあ、サザエさんタイプとかマスオさんタイプとか名探偵コナンというタイプなんでしょうね。はい、まあ、こういうこの性格の分析の仕方があると、性格というか、まあそういう自我、生まれ持っているような、まあその自我とか気質というのをこの9つに分類して、なおかつまた3つに分類、大枠で3つに分類していくというような分析の仕方があると いうあのこれはエニアグラムという表現の仕方があるということなんでしょうね。はい。面白いですね。ちょっとこういうあの分析の仕方というか性格のとあとはそれぞれの性格を持った人との相性の分析っていうのはちょっと初めてこの記事を読んで、知ったわけですけども、まあ、面白いなと思いましたね。でまあこれさすがにビジネス雑誌なので本当に仕事中心のまあ書き方にしてありますけれどもね、そういう意味では一般的な占いとかそういうのとはちょっと違ってあれですけれども、まあまあ、仕事とかね、まあ、そういう人間関係いろいろまあ組織とか、まあ、いろんなグループに属した時に、まあ、こういうその人の持って生まれてる気質っていうので合う合わないっていうのはやっぱりあるんじゃないかなっていうのは、今はやっぱりすごく仕事進めていく上でも上司と合わないっていうケースはやっぱり合わない上司ってやっぱり正直ありましたからね。どうしてもこの人とはまあ、仕事は仕事としてやっていくんですけれどもなかなかスムーズにいかなかったりとか言いたいことが伝わらなかったりとかね、あとなんかやり方がどうしても納得できないとか、まあ、そういうふうな、まあ、納得はできないんだけどね、部下としてはそれを指示された通りやるしかないわけで、まあ、その辺が結構悩んだりとしたことも多々あったんですけど、まあ、こういうのを見るとまあそういうのあるんだよな、もしこういう分析の仕方っていうのが分かっていたら事前にいろいろね対策を練れたりとかできたのかもしれないな、知れないななんて思ってみたりとかね、そういうわけですね。はい。だから本当にこれはその人の持って生まれた気質っていうことでなかなかその後天的には変わらないものということであれなんでしょうね。まあ確かに言われてみると変わってる部分と変わってない部分っていうのはやっぱり自分の中でもあって。なかなかその変えられない部分っていうのは正直あるわけですからね。ですがやっぱりそういうところを踏まえた上で、まあ、性格は合わない、相性がいい悪いっていうのはどうしてもやっぱり出てくるのはあるんだなと。だからそこで、まあ、そういう違いを理解した上で、やっていければもう少しスムーズな人間関係がね気づけるんじゃないかなということで、まあ、ちょっと参考になった記事ということで紹介をしてみました。はい。今週の本編は性格の話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。